ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2552回7月20日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日7月20日土曜日は AUGM 大阪開催の日です。大阪の梅田で開催してます。 AUGM 大阪で検索すればわかります。今日朝のこの配信聞いても間に合いますのでね、リスナーの皆さんもどうぞご参加お待ちしてます。今週のオープニングテーマは遅刻大記録です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うちの顔はですね、よく夕方仮眠取ってたら塾終わってたみたいなことがあります。そういう時は保護者に電話かかってくるんですけど、これがまあドキッとしますよね。やめてほしいです。ミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。弁護士時間という言葉があります。弁護士だけの会合の場合、なかなか時間通りに来ない、集まりが本当に悪いんですよね。人によっては会合のスタートの時間にようやく自分の事務所から出発するという人もいたりします。私も時々遅刻したりしてます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。遅刻を防ぐためにね、今 iPhone が結構活躍してくれてます。カレンダーにあらかじめ予定を入れといて、ちゃんとアラートが鳴るようにしてます。でも始まる瞬間にアラートが鳴るんで、やっぱ意味ないな。もうちょっと早めに設定しようと思います。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple iPhone 15 Pro Max で撮影の不思議な短編映画を公開という記事が出ていました。 iPhone 15 Pro Max で撮影したショートフィルム、スエルトって読むかな、スペイン語でしょうかね。これ若きミュージシャンイヴァン・コルネホが自分のルーツを探して旅したメキシコで奇妙な夢のような体験をする様子が描かれているということでした。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてまして、すみれさんがご事情からやっと戻られてまして、今週土曜日の配信にやっとすみれさん入ってこられてます。前も手塚治虫さんの漫画を実写化したような作品が今年
やる、ミッドナイトですね。
ミッドナイトで2月ぐらいでしたっけ、公開されたとありますけど、
3月ぐらいでしたっけ。
はいはい。まあそんな変われへんから。これ考えたらひょっとしたら他の国でもこんなんやってるんか分かりませんね。徐々にできたもんから公開してるんかもしれませんね。
うん、
ね。アメリカで活躍する20歳のシンガーソングライターのイヴァン・コルネホという方。自分のルーツに向き合うためギターを持ってメキシコを訪れる物語ですか。で、先に去年の7月に公開された覆面ヒーローを主人公にした短編映画に続いてメキシコで撮影の作品です。ということで。この覆面ヒーローごつ気になるけど、何やろ、これ。これ覆面ヒーローと言ったらミルマスカラスとドスカラス思い出しますよね。っていうかプロレスわかんの私だけよとし、
なんか聞いたことあるなという程度で、
国民的ヒーローの日本で言ったらジャイアントババイノキみたいな感じで、もう誰もが知ってる有名な覆面レスラーのミルマスカラスという人がいたんですよ、
はい、
でも日本にも何回も来てて、ものすごくファン多いんやけど、そういった形の短編映画かなと今思ったんですよ。最近あんまり覆面レスラーって出ないみたいですね。
プロレス自体がなんか、子供の時からプロレスはそんな見なかったんですけど、周りには好きな人がいて、結構テレビ中継とかもやってたんですけど、
はい、
最近ってあんまり聞かないような気がするんですけど。
新幹線の中でプロレスやったりとか、いろいろなんか新しいことに挑戦してたりするみたいですよ。
ああ、ね、大阪プロレスとかありますけどね。
大阪プロレスも覆面みたいな頑張ってやってますから。ね、
作品。じゃあ、今度の公開収録もみんな覆面でいきますか。
しんどいと思うよ。顔熱
い。熱いですよね。
熱いな。
そう、ね、ライブハウスだから余計に。
スペイン語でね、スエルテって発音するのかな。幸運を祈るという意味で、英語だとグッドラックに相当しますということでね。かぶり物の魚の化け物みたいなのが、なんか途中で出てきたりとかする面白い映像みたいですけどね。 ミッドナイトの時と同じで高級なカメラ用のリグを iPhone につけて撮影してるような様子が記事では出てました、うん、光学5倍ズームは iPhone 15 Pro Max 限定の機能ですが、ひょっとしたら今年発売予定な新しい iPhone、 ひょっとしたら60 Pro という名前になるかもしれませんが、それでも利用可能になるとアナリストのミンチーコーさんが予測してるというふうに書かれてます。
YouTube とか見てると、街歩きとか物撮り系の YouTuber さんとかはデジカメを動画回すの多い感じがしますけど、うん、前ちょっと話したかもしれないですけど、鉄道とかああいうの扱う YouTuber さんだと普通のビデオカメラ使ってる方の方が多いかなって印象ですね。あの、電車がホームに入ってきたりするシーン、ズームをすごく滑らかに遠くから近くに寄せてとか、その逆をやんないといけないんで、そうするとデジカメだとダメなんですよね。スマホも結局そういうところがあるから対応しきれないんでビデオカメラってことなんでしょう。
幼稚園小学校の親御さんはまだ高級そうなビデオカメラとか買ってきて、はい、あの、はい、撮影されてるみたいだったので、ちっちゃい子を撮るのにはまだビデオカメラ重宝されてるかもしれないですね。
そのビデオカメラだとビジョンプロで立体で楽しめる映像は撮れないですからね。
そうですね。
ですよね。
今そんだけビデオを頻繁に撮っても、うん、皆さんは知らない、うん、私ぐらいの世代が知ってる苦しい体験があるんですよ、うん、ビデオを撮ります編集っていうものは誰もまだできない時代ですよ。ビデオデッキのダイミング自体が難しかったから、うん、撮ったものをそのまま再生するしかなかったので、うん、これが上司とか親戚のおじさんとかが運動会とか撮ってきたらこれを見てくれと、ビデオ試写会というものを催されて、うん、家呼ばれてご飯食べてる最中にそれが再生始まるともう2時間苦痛が始まってしまう。延々その素人が撮ったビデオをずっと見なあかんっていうのがね、全国であ
った。手ぶれてガクガクのを見ないといけないと。
そう、うん、テレビコマーシャルでもそういうことあったんですよ。そういう上司に呼ばれてそこのお子さんのビデオを延々見るっていうのをね。
あ、なんかそんなんあった気しますね。
ねえ、そう、苦しむっていう。うん。うんうん、まあ今やったら編集したやつ YouTube に上げといたから見てくれで終わる話ですけど。う
ん。いやいや、今でも編集せずに見せられるんですよ。
え、マジで？あるんですか？
そう。いや、そんなにもう頻度はないですけど、やっぱり編集する、短くするっていう人、そう、豆な人、多くないですよ。
う
ん、
そうですよね。
結局、そのまま見せたい人は見せるんですよ。
あ、まあまあね、はいはい。あるかもしれんけどね。うん、あ、そんな iPhone もお安く買えるというお話が、すみれさん記事で書かれてました。アスキー GP の記事で、Apple iPhone 14 Plus 99,800円、Amazon プライムデー先行セールという記事で。14ですから、もう2年、あ、2年ならへんか。1年10ヶ月ぐらいか、
う
ん、なんかまあ、とにかく。
そうですね。もうすぐ2年経つねっていうところですよね。
販売店でもセールやってますよね、14はね。
そうですね。割かし値段が下がってきつつあるなと、うん、思ったほどは下がらないなってところなんですけど。うんうん、
これがまた Amazon プライムデーで、まあ、この配信聞かれたタイムで、プライムデー多分終わってるかもしれんけど、間に合ってる人はね、あの、見てください。128ギガと512ギガのみで、128は 99,800 円、512で 134,800 円です。確かに 25,000 安い
金額的には。128で 25,000 円引きで、512の方が 35,000 円引きなので、記事でも書いてますけど、一番新しいやつがいいとか USB-C 端子じゃなくライトニングで構わないとかという方だったらありかなという、
7月15日23時59分までこのセールはやってますということ、15日
あ、いや、これ先行セールなんで。
あ、そっか、まだ続くの、はい、はいはい。あ、
で、ね、在庫が残っていれば、本番のプライムデーが16日から始まるんですけど、そこでも同じ値段で出るはずです、ね。ああ、
なるほど、はい。これ、モデルの色によってお値段っていうのは変わりないんですか？
それ
は。
私がこの記事書いたタイミングでは変わらなかったですね。
あ、なるほどね。
14プラスだけなんですね。
うん、そうです、はいはい。私が確認できたのは14プラスですね。まあ、つまり、そんだけ在庫がダブついてるってことなんですよ。
ダブついてるっていうことでしょうね。
じゃあ、14プラスが一番売れなかったんですよ、最初。
そうそうそう。
一番最初にセールになったんですよ。14は売れても、プラスじゃ 6.1 インチかな、うん、これ。
で、でかい方です、ね。
うん。だから、プロマックスは売れるんやけど、はい、14プラスはなんでか知らんけど、人気なくて、気になる方はね、ぜひ見てください。アマゾンプライム、私も今、先ほどで見てましたけどね。ファイヤースティック気になっとって。
あ、ファイヤー TV スティック。アップル TV があるのに。
アップル TV もう、言うてないけど、今年まだ一回も電源入れてないぞ。
今まで散々春さんにアップル TV 使わないんですか思ってきたのに。
別に春さんはそういうの好きやから言われるのかな。めちゃめちゃ勝手に決めてるけど。
今見たらもう在庫切れになってますね。
マジか。もうほんまに早い。
はい。再入荷予定立っておりませんと。
おお、じゃあちょっと、まあ、他のもの安いの探してください。せっかくすみれさん書いた記事なんで、
まあ、うん、そうですね、う
ん、他にも AirPods とかアクセサリー系なんかも確か安くなってるはずなので、そういうのをチェックしてみると、うん、いいじゃんこれっていうのがあるかもしれないですね。
iPhone を使うときに便利っていう話ではギガジンさんの方にも記事が一回出てまして、 Apple がモバイル回線や Wi-Fi なしで複数人での音声通話を実現する特許を出願、 AirDrop のように近くの iPhone と直接通信という記事が出ていまして、まだ出願特許から明らかになったりだけやから、本当にそれが実現して通させるかどうかは分かりませんが、会話版エアドロップのようなものらしいです。
あ、なるほど。
まあ一体他の接続も可能、グループメンバー全員が同時に会話できるようになるらしいです、ね、はい、特許につきものの簡単な絵がイラストがついてるんですけど、これだけ見ててもちょっとよく分かんないなUWB チップって書いてあるよ。あ、思い出しましたよ。iPhone 14が登場した時に結構ニュースよく出てきてて、 AirTag とか iPhone 本体に使われている NFC というチップ、これは近距離無線通信なんで近づけないと通信できないんですけども、 UWB はもっと遠く離れても通信できますよって言ってたんですよね。最初軍事用として開発進められたけども、2002年に FCC の認可が下りて民生利用が始まったんだけど、なかなか普及しなかったんですよね。それが2019年に iPhone 11シリーズに交代機無線チップの U1 が搭載されて UWB に対応して、そこから Apple 系のニュースには UWB の名前がよく出るようになります。 AirTag でも UWB 使えますけども、 AirDrop での利用もできますし、 HomePod なんかでも利用できます。ですから、まあこの UWB によって音声の AirDrop が実現するということのようです。私の説明だと拙いので、またアップルが何かもう少し突っ込んだ発表をね、イベントとかでしてくれたら分かりやすいものになって聞けるのかなと思います。で、収録前にすみれさんも確認してたんですが、すみれさんが書いた記事2つ目紹介で、AskJP さんで東京メトロクランプ店24時間乗車券先着2000セット限定発売という記事がありまして、なぜこの記事を私は選んでるかというと、はい、私があんまり詳しくはないそういう漫画の世界でもクランプさんは知ってるからですそんだけかって感じですけど、いつからですかね。7月9日から、あ、7月なんだ。
発売は7月16日の12時からですね、申し込みが。
火曜日ですかね、はい、
そうですね。
ここは速攻で売れるんでしょうね。
そうですね、やっぱりファンの方々は注目してるだろうなというところです、はい。東京メトロさんのサーバーが落ちないかなってちょっと心配はしてますね。
あ、オンラインだけの注文？
まずですね。そうですね、オンラインだけですね。
あ、はい。まあ、イベント的に合わせてますのは国立新美術館でクランプ展が開催されてまして、まあ、これを記念したものということで、はい、ワンセット3000円送料別です、はい。もし申し込みが品切れにならなければ、9月の23日、23時59分まで受付は続くと。
そうですね。
ということで、はい、発送時期は今年の8月中旬以降、順次です。はい、個数制限ありますね。先着順で1人2セットまで。
はい。限定2000セットっていうところ
ですね。2000セット。
1人2つずつ仮に買ってるとしたら1000人にしか行き渡らない。ね、まあそういうレアなグッズですね。
これはちょっとまた争奪戦になるのかなと。
ですね。で、発売した直後のメルカリあたりを注目しておくと、やりやがったなっていうのがいっぱい出てくるんだろうなという。
今度の切符の件もよくわかんないけど、記念切手はなかなか使う人いないじゃないですか。はい、うん、こういうのはどうなんですか、やっぱ使わないんですか。買った
基本的には使わないですね、やっぱり、うん、
そうなんだから、ね、電車乗らないのに買う。
ただこれはまあ個人の感覚もあったりするんですけど、使った形跡がある、例えばスタンプが押してあるとか、うん、もっと昔の切符だったら改札の駅員さんのハサミが入ってるとか、
はい、
そういったものの方が資料的な価値が高いって考える場合もあるんで、
まあでも使わないでしょうね。
仮に私が買うんだとしたら使わないで大事に取っときますね。
はいはい、よう知らないんで教えていただきたいですが、24時間券っていうことはこれ、1回目使ったらそっから次も24時間以内に使い切らないといけないってこと？
そうですね。通常の1日乗車券っていうのは、その日の始発から終電まで有効なんで、終電の1時間前に1日乗車券買うと、まあ、その1時間分ぐらいしか使えないわけですよ。
ああ、普通のはね、はいはい。
24時間券は使い始めてから24時間有効なんで、終電間際に使い始めても次の日の終電間際までは使えるよという。
へえ。
記念物やけど、普通にもそんなん発売してるんですか？はい、
そうですね。通常のバージョンも24時間券で今売ってて、インバウンドのお客さんが増えてきて、外人さんに説明するときに24時間券の方が分かりやすいからっていうところもあるみたいですね。一日乗車券だと終電までしか使えないっていうのを制度的にシンプルではないので、そこの辺を分かりやすくするのに24時間券っていうふうな。
24時間券の方が損してないと思う。夜中の2時3時に地下鉄走ってんでしょ。
まあそれはそうなんですか、ね、ただ一日乗車券よりかは得をする人も多いだろうと。そうですね、朝一で買う人以外は24時間券の方がお得だったりします。私の知り合いなんかも東京メトロの沿線に住んでる人なんですけど、はい、遠出するときなんかにわざと24時間券買って、行った先で一泊して帰ってくるときに24時間券が効いてる範囲内で戻ってくると24時間券1枚分の料金で行けるんで、昔だったら1日乗車券2枚買わないといけなかったのに1枚分で行けるから安くていいって言ってましたね。
大阪から見てたら東京メトロって全体的に料金安いじゃないですか。地下鉄の移動距離に関して、
うん、そうですよね。
3000円分って相当遠いとこ行けんちゃうと思うんやけど、そんなことないです。
これ5枚セットなんで
600円が5枚。
はい、
結局どう行くのが一番早いのかがパッと見て分かんないんですよね。
でまた駅の構造分かってないから、これ近道かなって、その次の駅降りた時にむっちゃ歩かなかったりするじゃないですか。ホームの端から端まで歩かされて。
そうそうそうそう。
ハルさんも東京の地下鉄乗ったら分かると思うんですけど、ホーム大阪に比べて広いですよね、
うん、駅にもよるかなっていうのありますけど、まあ一般的には広いとこ多いですかね。
ナンバみたいに塔を開いて1メーター前にもう壁があるっていうかいうことないですもんね。ナンバーあるじゃないですか、あれ。
ナンバーとかありますね。
あれね、上りと下りで壁までの距離全然違うって、下り乗ってし、下りで降りたらすぐ壁で、こんなんどうすんねん、いうぐらいのなってるじゃないですか。
ありますね。
銀座線なんかは割と東京でもそういう駅多いです
ね。
う
ん、あるんですね。
大黒町駅ね。
大黒町駅。
あのホームも狭いですよね。
狭いし。あ、今動物園前駅随分改造されてるんですよ、知ってます？めっちゃ綺麗。
あ、そうなんですね。ああ、うん、全然わかんないですね。
皆さんはあんまり移動で地下鉄をお使いになることないんですかね。
そんなにはないですね。都内ってそんなに仕事も減ってしまったので。
神奈川県はあんまり地下鉄がない。
神奈川県は地下鉄、いや、横浜には地下鉄はありますけど、その他では川崎とかはないで。
クランプさん。一人で三人の作家さんのグループ名でね、活動されてて、昔はカードキャプターサプラ、サクラとかね、レイアースとそういう漫画大ヒットしてたんですが、レイアースは最近またリメイクされるみたいな話が出てますね。
レイアースといえば主要なキャラの名前がみんな当時売られてた車の名前だっていう有名な作品なんですけどね。
あ、そうなの？そうなんですよ。それ知らなかった。で、カローラとかそう違うよ、ね。
カローラはいないですけど。
うん。
あんまり言うとネタバレになっちゃうんで、ざっくり言うと主人公たちが飛ばされてしまう異世界の国の名前がセフィーロだったりとか、
ドストレート、
確かに、
はい、あとライバルの国の名前がオートザムとか
松で
松だ、
まあ、他にもクレフとかいろいろあります、
うん、まあ、でもゲーム発祥でしたっけ、アニメからでしたっけ。レイヤーさんゲームがあったように思うんだけど、ちゃいましたっけ。
レイアースに限らずクランプさんの作品は漫画が一番最初ですね。
はい、レイアースのゲームごと覚えてんねんけどね、なんかあの映画全然違う。
そう、レイアースすごい流行ったんで、あの頃はゲームもいっぱい出てて、今はなきセガのゲームギアとかでゲーム出てたような記憶がありますね。は
い
は
い、もうハルさんと皆さんがすごい置いてきぼりになってしまって。
はい、もう相打ちしかないみたいな。
お二人はまたあのインターネットで探して見といてください。見てなんか理由ないけど。
個人的にマジックナイトレイアースは普通に大人でも読める作品だと思いますね。
時々番組で紹介しているポーランドのアップル製品博物館ミュージアム、アップルミュージアムプロデューサーさんがまた久しぶりに投稿されてまして、はい、あんまり日本では知られてない一体型 Mac の写真があるんですよ。リムーバブルメディアのスロットが2つ左右に並んでて、その下に CD ローディングのトレイがついてて、ヘッドホンジャックとマイクジャックが前に左右に1個ずつという、アップルらしからぬレイアウトの。
らしからぬ、すごいデザインですね、
これ。はい、で、これ商品名、パワーマキンドシー G3 で書いてあるんですよ。で、これフェイクでも何でもなくて、本当にこれあったんですよ。98年のベージュマシンということで紹介されてますけど、コードネームアルテミスという商品で、日本でも一部業者さんが輸入して売ってました。
へー、
なんかフロッピーですよね、これスロット。
多分ジップかもしれへんねん。でもこの頃 G3 ってジップ用積んでたから。
とにかくこのスロットが2つ横並びで、その下に CD ドライブか、うん、って並んで、なんか人の顔みたいなんですよね。
まあまあまあね、その顔にも見えるけど、う
ん、あ、そう、拡大すると左側のスロットの上にジップって書いてありますね。
やっぱりジップなの。
で、右側何もついてないのはフロッピーかもしれない、
うん、なるほど、
ですね。画面サイズは多分これ9インチか10インチぐらい、そんな大きくないと思うんですよ。
うん、
噂でなんか一体型のすごいなんか A-Mac が出るみたいやで、噂だけがこの年最初流れてて、で3月ぐらいにこれが出てきたんですよ。で、あ、このことやったんやってみんな言ってた。実はそれは本当は iMac のことだったけど、これがそうやと思ってるから、もう iMac のことなんか全然想像もしてなかったんですよ、これ見た人。5月ぐらいに iMac の発表があって、え、なんや、透明のボディの Mac やぞって言ってみんな騒いで。
Mac トラッカーで確認すると、この Mac は1998年の4月
そう
ってなって
んねんけど、うん、
iMac は5月なってますね。
あだ名でみんな奥歯って呼んでたんですよ、これね、形が奥歯が出たとか、なんかその頃言ってたんですけど、
よく出しましたね、 iMac 直前にこんなものをね。
うん、あのね、うん、教育関係向けに用意してたらしいんですよ、
うん、iMac 的な立ち
位置。そうそうそう、ずっとパフォーマーシリーズはあったんでね。
そうですね、
あの正方形みたいに見えるあのパフォーマーはあったから、まあ、ひょっとしたらパフォーマーの方向性を考えてこういうのも用意してて、それがたまたま1個だけ本当に製造になったのかもしれないんですけど、
うん、
ベージュの板型はこれが最後ですよね。だから
これ買った人悔しいでしょうね、 iMac その後に出て
当時はね、ザ当時は思ったでしょ。でも今レアですよ、うん、こんなんないもん。
今はそうそうですね、レアですけど、
日本でも多分持ってる人いるかいないかぐらいちゃうかなという気がしますよ。でもう一つ別に噂があって、アップルはビデオレコーダーみたいなのセットトップボックス言うてね、そういうのを予定してるから、それが98年の目玉商品やって言ってて、まあ、それも拡散情報やったらしいですけど、 iMac っていうものは誰もなんか想像できなかったんですけどね、うん、まあ、ちょっとそんな写真が流れてきてたんで話題にしてみました。もろもろのニュースのところでは、 Google フォトのデータ、 Apple の iCloud に直接エクスポート可能にっていうニュースも出てました。これ IT メディアさんに出てましたけども、
はい、うちでも書いてます、
はい、あ、すいません、ちょっとそれは開いてなかった、ごめんなさい。そうなんできてるんや思ったらできなかったんですよ、今まで。
そうなんですよね、 iCloud から Google フォトはいけたんですけど、 その逆がまだできてなかったんで、まあ、できるようになったと。
それはどっちが改善したの？ Google がいけるようにしてくれたってこと？
これはもともとそういう取り決めがあったみたいなんですよね、
はい、
相互にやれるようにしようという。
はいはいはい、Google フォト。Google フォト今でもあれですか、解像度下がるんですか？下が、もうそれないの？
ああ、どうなんですかね。私、全然 Google フォト使ってないんで。
で、有料契約だと下がらないですね。
下がらないね。
無料はわかんないです。
あれ、最初に言ったのは、あの、解像度下がるけど、無尽蔵に保存できますよって最初言っててね。
そうですね。
そう。で、途中からやっぱり制限しますって。それはそうやろうね。
必要な分の画像データが取れたから、もう用なしだっていうところもあったのかなと。
はい。
まあ、AI に食わせるためのデータを収集してたんじゃないかなという気がするんですよね、まあ、今にして
はね。AI で思い出すのは、三浦さんの先週のビデオソフト試しはもうお済みですかなという。
いや、すいません。
すいませんね、ま。私も触ってませんからね。あの、なんていうソフトやったっけ、自分で忘れてるわ。ピキモブ。PIKIMOV、う
ん。はいはいはいはい。
というね、Mac、Windows、Linux 版があって、フリーの動画編集アプリ。そんな三浦さんにもう一つ、今度は画像編集ソフトの無料版で
追いかけられるわ。
フォトピーっていうのが、これ新しくないですよ。前から新しいんですけど、ちょっと見つけられなくて。無料オンライン画像編集ソフト、フォトピーっていうので。
すごいですね。これネタ帳の中でむっちゃフォント大きくなってますね。押しますね。
それ、こういうコピペしただけやる。ベクターデータも扱えて、JPEG、PING、PDF、GIF なども対応してることで、Adobe が扱ってるグラフィックフォーマットを狙っていろいろいじれる画像作れるというアプリのようです。はい、無料でもあるし、有料版もあるということなんで。さあ、みんなで三浦さんにレビューしてほしいアプリを見つけよう。
やべえな、これも積まれていくわけか。
今週の新作アプリコーナーみたいなのが。
2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸し会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。 参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。永遠さんからは7月10日にドゥスポーツ諸星当たること古川敏夫さんがナレーションをしていました。女性出演者が各種スポーツに挑戦するんだけど、初体験なのにあっという間に習得してしまい、運動神経の良さに驚かされ通し、私はマリンスポーツの会が好きでした、といただいてまして、私しか覚えてる人がこの中でいなくて、すみません、同世代の人しか分かってもらえないテレビ東京の制作のドゥスポーツという土曜の夜にやってた番組、提供がビクター、その番組見るとビクターのビデオデッキとかが欲しくなってたんですよ。時代も時代だからね、スポーツやけども、そのチャレンジするのは女性のお二人でおしゃれに作ってあって、もうスポーツ分からない人でももう楽しめるみたいな感じだったからね、それでまあ好きでね、まあ大体モータースポーツばっかりやったけどね、ほとんど。
与田金峰さんの、
与田金峰さん、あ、7月とかですね、ノーラングが進化して対話式の動画が簡単に作れるようになりました、ワンボタンの声の紹介動画を作ってもらいました、ということで、これは何でしょうね、スライドショーみたいな、なんか動画は
ちょっと見てみますかね。
一週間過ごされたら辛いな、こっちも。これ、声はずんだもんやけど、絵はずんだもん出てこないですね。
そうですね。はい。ずんだもんとメタンの声で。
で、ずんだもんのプラモデルが発売になるニュースをね、
本編で見ありましたね。
はい。たまたま SNS 見てたら出てまして、これが、プラムスさんっていうんですね。ずんだもん成形品なのだ。全国のずんだもんファンの皆様、こんにちはなのだ。なんか字で見たらバカボンのパパが言ってる。
確かに。
ね、12分の1スケールプラスチックキット。これいつ発売とか書いてましたっけね。
もうすぐ店頭に並ぶのだ。
って書いてる？
書いてありますね。
ほんまに？あ、2024年4月発売予定。定価3900円。税込み4290円。これでも通販ですかね。店頭には並ばないんじゃないですかね、こういうのって。
いや、店頭に並ぶのだって言ってるんで。
ほんまに？
多分店頭発売もするんだろうなというところではあります。
じゃあ触ることあるやろな。
稼働してる様子とか写真メーカーさんのサイト見ると、すごいなんていうかよくできたものなんだなというのがわかるんですけど、なるほど4000円かっていうところですね。
いや、これならこれぐらいしますよ。
いや、まあそうなんですよ。妥当な金額なのはわかるんですけど、そっか、4000円かっていう感じです。
いや、私買おうか、もう真剣に買おうかなと思ってるのよ、今俺。
お、いいじゃないですか。
すみれさんのあの件まだ忘れてないので、そこは作らなあかんので、すみれさんにずんだものやるやってもらうのは。
3人集まったんでしたっけ。
あ、そんなもう2人でもいいっすよ。
おかしい。大丈夫でしょう、これ。
四捨五入したらそんな差はないですよ。
どんな四捨五入。
はい。すみれさんのセリフ考えなあかんな。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月23日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。